皆さん、改めましておはようございます。今日は夕方に雨が降るかもしれません。今は穏やかな日となっています。先週は秋晴れの好天に恵まれて、昇天者記念秋季墓前礼拝が参加くださったご家族皆様と共に、教会墓地で行われました。この限られた時間ではありましたけれども、すでに召されたご家族皆様や、あるいは教会の先輩の方々の地上での人生を思い起こすとても大切な機会でもありました。そのお通りになった歩みが、どこで復活されたイエス様と出会えたのだろうか、またそのご生涯はどのようであったのだろうかなど、改めて伺いたいな、そんな思いが募りました。地上ではその期間ご一緒できなかったかもしれません。しかし改めて、主の教会の歴史で尽くしてくださったことに感謝を申し上げたいと思いました。やがて主の御前で再会し、あれこれとお話を伺える時の来ることを待ち望んでおります。そしてすべてをなさった創造主なる神様をご一緒に褒めたたえ、礼拝する時になることでしょう。それを期待しております。主イエス様が、天の国とはこのようなところとおっしゃった御言葉を思います。先に召された信仰の先輩者たちへの言葉です。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。この言葉の少しのものに忠実であった、このところに心が止まりました。主イエス様の憐み深いお心に心が動かされます。何としても一人一人を天の御国に迎えようとされる寛大なお心と許しです。どうしてもと私たち一人一人を探し出し、そして見つけて共に喜んでくださる主でいらっしゃいます。私たちは日常のありふれた足元を大切にして、この主イエス様を見上げていきたいと励まされます。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますけれども、教会聖書日課の先週の金曜日の箇所の中からとなっております。ご一緒にこの箇所を確認して、神様がパウロを通して私たちにお示しになられる恵みを受けたいと思います。しかし、主に結びつくものは主と一つの霊になるのです。パウロはコリントの教会、キリスト者に、主に結びつく、主に交わる者に、約束されている大いなる祝福について気づかせようとしています。主に結びつく、主に交わるということ、ここから始まる。主イエス・キリストが私たちのためにご自分の命まで差し出し、自ら死んでくださった。代価を払って買い取られたこのことの事実に気がつきなさいと迫っています。そして私たちが自分を主イエス様に明け渡しなさいと諭します。明け渡すことが主に結びつくこと、主と交わるということになります。復活された主イエス様のものとなり、主と一つの霊になります。これが祝福の源です。 主イエス様と一つの体となります。そしてイエス様に結ばれた私たちは、一つの体として、互いに助け合うようになります。パウロは言います。他の箇所ですが、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方は、キリストの体であり、また一人一人はその部分です。これは私たちに与えられている祝福です。教会への祝福です。一方、この言葉があります。みだらな行いを避けなさい。みだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。このコリントは貿易の盛んな国際都市でした。そして多様な社会であり、多様な不貧困は教会の中にも入り脅かしていました。パウロの勧告は、この乱らな行いを避けなさい、すなわち不貧困を避けなさいと明快に言っています。みだらな行い不貧困という強敵に打ち勝つ唯一の道は、そこから身を避け続けることです。こんな風に忠告しています。旧約聖書に登場する人物にヨセフという人がいます。彼は弟と共に父親に溺愛されていました。兄10人からは妬みを受け、憎悪さえも受けていました。それは彼自身の高ぶりにもあったでしょう。そして、殺されそうになるようなどん底を経験します。奴隷としてエジプトに売られ、その家でさらに事件に遭遇します。その家の主人の奥さんに誘惑され、彼はそれを拒否します。ヨセフは神様を恐れていました。その場面の聖書の箇所です。彼女はヨセフの着物を掴んでいった。私のとこに入りなさい。ヨセフは着物を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。この後、ヨセフが残した着物が証拠品としてでっち上げられ、ヨセフは憎しみを持った彼女の訴えで主人の手で仕事を取られ牢獄に入れられてしまいます。そこでヨセフは再び人生のどん底を経験します。しかしヨセフは主と結ばれていました。神様の祝福を受け、そこから不思議なきっかけで出ます。今度は外国エジプトの宰相、大臣、総理大臣になります。そこに知らずに食料を求めてやってきた兄たちを見て、復讐するのではなく兄たちを許します。ヨセフは言います。自分ではなく神様が家族を助けるために先にエジプトに使わされたのだと語り、心は神様に向かいます。ヨセフはこの時、食糧危機のイスラエル一族を救い、それだけでなく多くのエジプトの民を飢餓から救い出します。主と一つの霊となっていた彼は、神様から祝福されました。外からの様々な誘い、神様の御心に反すること、罪を犯させるようなことが次々と入ってきます。私たちはヨセフのように、逃げなさい、逃げることを習慣にしなさいとパウロは言っています。そこにはこんな理由もあります。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。 私たち一人一人は私たちのうちに注がれて住まわれる聖霊が宿ってくださる神殿なのです。パウロは重ねて教えています。このことは教会全体もまた神殿も例えて表していますが、同時にさらに私たち一人一人のうちに神様の霊が住まわれる宮、神殿だとも言っています。ですから私たちはどこにいようとも、どこに行こうとも、聖霊なる神様が宿っておられる、神様が喜んでくださる宮、神殿となっているということを忘れてはならないのです。私たちは誰でも自由にそれを求めていきたいです。しかし必ずどなたでも外から制約や圧力が起こります。世の人々は誰でも不安を持ち、それに苛まれています。しかし私たち神様の宮とさせていただいた者には、たとえそんなことが起こったとしても、聖霊なる神様が私たちのうちに宿っておられ、働いてくださるのですか。平安に満たされます。心がいつも解放されます。落ち着きます。そこに物を見、楽しむ自由をいただくことができます。揺るがない自由がここに与えられています。ですから、あなた方はもはや自分自身のものではないのですとパウロが進め語っています。他の箇所ではこんなようにパウロは言っています。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。最後にパウロはこう、この箇所で励ましています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。あなた方は代価を払って買い取られたのですと、イエス様の十字架で捧げられたご自身の命、その代価が私たちのために支払われたのですと語ります。それは私たちへの恵みがどれほど豊かであるかを教えてくれます。イエス様の命の代価と同じだ。そこまで私たち一人一人は大切にされてるんだ。私たちはそれに気づいてるだろうか。いえ、こんな自分、あんな自分、そんな風に軽々しく見ていないでしょうか。そうではないのです。イエス様の尊い命の代価、払ってまで私たち一人一人を大切に見てくださっていることに気がつかなければなりません。私たちはそれにお応えしたいと願います。ここにこそ私たちに与えられた解放された自由があります。主イエス様が共におられる、そして私たちのうちに聖霊なる神様がおられる、この平安、平和があります。ですからそこから神様と隣人に仕える心も生まれてきます。その思いを持とうとする自由があります。私たち自身はこの体のゆえにですね、時と場所に制約はされます。その中でも、生活の全領域で神様の栄光を表すことのできる存在に変えられているということに、私たちはここを止めたいと思うんです。主イエス様の尊い代価を払って買い戻され、解放されたほどの私たち一人一人だからです。そこまで尊いものだと、イエス様は見てくださっているのです。感謝をいたします。先週は教会の先輩の方々の歩み、人生にその証を伺いました。その中に2代目牧師として教会に奉仕くださった千葉岩尾先生です。 私は個人的にはお会いしたことはありませんが、先生は癌との闘病の中、決断をなさり、牧師としてお立ちになりました。それまででもすでに教会を長老として担われ、ここで起こった教会の土地問題に取り組まれ、かつ先代の日野原由里牧師を支えておいでになりました。その上です、教師試験を経られて78歳で牧師の安置を受けられました。再度病で伏されるまで福音を述べ伝え、人々を導かれ、教会を立て上げ続けられました。病で主任担任教師を辞される日、おっしゃった言葉です。神様がこのように私たちの教会を愛し祝福しておられるのですから、教会員の皆様方もイエス・キリストから決して離れないで、お互いに愛し合い、信仰を高め合って、でも栄光教会がこれからも地の塩世の光となって、神の栄光を表すところの教会としてますます発展していくように力を合わせていただきたいと切にお願いいたします。命をかけられた実にその通りの献身のお働きのご紹介でした。いろいろと教えられます、慰められます、励まされます。改めて大いなる復活された主イエス様を見上げざるを得ません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。先人たちに続き、私たちも主の憐れみと御業に守られて神の栄光を表したい、このように願っております。皆さんはいかがでしょうか。教会を立て上げるために共に助け合って進んでまいりたいと願っています。皆様に主イエス様からの平和と平安が豊かにありますようにお祈りいたします。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様は私たちが神様に罪を許され、正しいものとして迎えられるために取りなし十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちもあなたに立ち返りお従いしてまいります。私たちが自分の体で神様の栄光を表すことができますように助けてください。日々神様の平安のうちに自由に働きができますように励ましてください。そして教会が誰もがキリストの福音に預かる恵みに満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様からの恵みを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。